私たちはですね、今10月31日の宗教改革記念日を覚えて過ごしています。今週の火曜日がその10月31日にあたるわけですね。500年前の1517年にマルティン・ルターがドイツで宗教改革を行いました。またその200年後にイギリスでジョン・ウェスレーが活躍をしました。今日はそのことを覚えながら聖書を読んでいきたいと思います。注意していただきたいのは、福音はルターの発明品ではないということですね。ルターが偉いわけではなくて、あくまでもルターは福音を再発見した人ということですね。ただイエス様の十字架によって救われるという福音を自分でも捉えた人です。で、私たちもまたそうであるならば、この時代に同じことができる、そして同じことが神様から期待をされています。私はただイエス様の十字架によって救われた。今私が生きているのは、私を愛し私のために十字架にかかったイエス様を信じる信仰によっているという福音を、私たちもこのシーズン再発見したいと思います。私の心にも宗教改革がなされるようにと期待をして御言葉を聞いていきたいと思います。今日はローマ人への手紙の8章の14節から17節を開きました。この箇所はですね、すでに使徒信条のシリーズの中でここから学んでいますけれども、この箇所の重要性はいくら強調してもしすぎることがないと思っています。また別の側面からも学びたいと願っています。3つのことがここから教えられます。1つ目は14節と15節の前半です。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです、というところから、私たちは神の御霊に導かれて神の子供とされたんだということです。イエス様の十字架を信じる人は誰でも神の子供です。神の子供って何だ、これは子供の特徴を考えてみると、神の子供は何かよくわかります。子供は親から命を分け与えられています。同じように神の子供も神から命を分け与えられています。子供は親から愛されています。同じように神の子供も神から愛されています。私たちは決して神の召使いではなくて、神の奴隷ではなくて、神の子供とされたんだ、神の家族の一員なんだ、召使いではなく家来ではなく奴隷ではなく神の子供なんだ、というのが一つ目です。二つ目は15節の後半、私たちは御霊によってアバ父と呼びます、という箇所です。そこから私たちは神をアバ父と呼ぶことができるものとされたということを見ていきたいと思います。アバっていうのはこの父親に対するこの愛称ですね。この父親を親しく呼ぶ呼び方です。ダディとかお父ちゃん、パパという呼び方です。世界で一番初めに神様のことをアバと呼んだのは誰かという質問を、その使徒信条のシリーズの時にも聞きました。これは誰ですか、神様を世界で一番最初にアバと呼んだのは。これはキリスト教信仰のベーシック、イエス様ですね。はい、これがイエス様がですね、パリサイ人の反感を買って十字架につけられた一つの原因にもなりました。イエス様の発明品のようなものですね。これまで誰も神様のことをアバ父と呼ぶ、そうやって親しく呼びかける発想は持っていなかったんです。で、これは イエス様だけがしたことではなくて、イエス様だけができることではなくて、私たちにもそれができるようになった。それが福音の一つです。神様に親しくアバと呼びかけることができる、父と呼びかけることができる。それはイエス様の十字架によって開かれた道ですね。これ当たり前ではなかったんです。私たちが天の父なる神様って、私も今朝お祈りをしましたけれども、お祈りの最初に言うのは、これはお祈りの枕言葉ではないんですね。お祈りのその序文じゃないんです。父なる神様と呼びかけることができるようになった、それはイエス様の十字架によって初めて開かれたとんでもない特権なんですね。それに慣れてはいけない。私たちは父なる神と十字架によって呼びかけることができるようになったんです。3つ目いきましょう。3つ目は16節、私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。神の子供であることの確信を神様が与えてくれるという、それが3つ目です。私たちが神の子供であるという確信をどうしたら得ることができるのか、それは神が与えてくださるんだというんです。神がこの証ししてくださるっていうのは、サインをしてくれるようなものなんですね。あなたは神の子供、飯田隆、あなたは神の子供とされましたよ。神というふうに神様がサインをしてくださる、あるいは反抗をしてくださる。自分で頑張って信じるだけじゃなくて、自分で頑張って自分は神の子供だと信じるだけではなくて、神様が受け合ってくださる、保証してくださる、間違いないよと言ってくださる。それがこの16節の語っている恵みです。でこれはですね、宗教改革の原則の一つとも重なってきます。その宗教改革の原則っていうのは何かって言ったら、エクストラノス、恵みは外から来る、恵みは自分自身からではなく、恵みは天から来るということですね。宗法のですね、説教の要旨のところに宗教改革の原則というのを書きました。そこにエクストラノスと書きました。私自身ほど当てにならないものはないというのが宗教改革者たちの信仰ですね。私の考え、私の行い、私の気持ちからは信仰の土台になるようなものは出てこない。私自身に確かなものはないわけです。そうではなくて、エクストラノス、恵みは思っても見なかった外側から来る、恵みは天から来るんだ。信仰の確信もそうなんです。信仰の確信は私たち自身の中をいくら調べてもそれ出てきません。そんな確かなものはないんです。そうではなくて、神様があなたは神の子供ですよと言ってくださる。宗教改革にちなんで関連する御言葉として、ガラテヤ人への手紙の3章の1節を開きたいと思います。このローマの8章には、後で戻ってきますので、しおりを挟んでいただいて、ガラテヤ人への手紙の3章の1節、366ページですね。開けない人がいたら助けてあげてください。スクリーンにもガラテヤ人への手紙3章の1節出てきます。皆さんで一緒に読みたいと思います。ガラテヤ人への手紙3章の1節3、はい。ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか、ね、先週私たちはこのガラテヤ人への手紙3章の1節を読みました。目の前にはっきり示されたというのは、ポスターが掲示板に貼られるように目立つようにはっきりと表されているということです。そしてまさにそのように十字架につけられたイエス様が目の前に示されているんだと。なぜなら十字架こそが私たちの生きる力だからだとパウロは語っているわけです。以前 ジョン・ウェスレーの話をしました。ジョン・ウェスレーって誰かというと、青山学院大学の門のところに銅像がある人ですね。今日もその銅像を見せたいと思うんですけれども、そしてこんな話をしたんです。ある日ドイツ人シュパンゲンベルグという人がこのウェスレーさんに質問をしました。ウェスレー兄弟、あなたはイエス・キリストを知っていますか？人類の救い主ということではなくて、あなたの救い主だということを知っていますか？この単純な質問でウェスレーは崩されてしまうんですね。自分に自信がなくなってしまうんですね。で、そういうかわいそうな状態で話を終えました。で、まあ、そのままだとウェスレーというのはずっとしょんぼり生きていった人かなと思っている人がいるかもしれないので、なんでウェスレーは銅像になったんだろうと、不思議に思われる方もいるかもしれないので、続きを話したいと思います。それはアルタスゲートの体験と呼ばれる出来事です。アルダスゲートというのは町の名前ですね。本当に南大沢とか八王子というふうに、どこにでもあるようなありふれた町の名前です。アルタスゲートという町で起こった出来事です。ウェスレーはシュパンゲンベルグと話した後、アメリカでの奉仕を終えてイギリスへ帰ってきました。しかし彼の心は晴れなかったんですね。州法にアルタスゲートの体験と書きましたけれども、ウェスレーはアルタスゲートの町で行われたある祈祷会に参加をするんです。1738年5月24日の出来事です。なんでそんな正確な数字が分かっているか、1738年5月24日、この日付を進学校で覚えさせられたわけじゃないんだけど、覚えるぐらいこの話を聞くんですね。で、なぜこの日付がはっきりこの分かっているかというと、ウェスレーが日記に書いているからなんですね。その日記をお読みします。夕方、私は気が進まなかったけれども、アルダスゲート街での集会に行ったところ、そこである人がルターのローマ人への手紙の序文を読んでいた。彼がキリストを信じる信仰について説明しているとき、私は自分の心が不思議に熱くなるのを覚えた。私は救われるためにキリストに、ただキリストのみに信頼したと感じた。神が私の罪さえも取り去ってくださり、罪と死の律法から私を救ってくださったという確証が私に与えられた。日記はここまでなんですね。で、これがイギリスでこの起こっていくウェスレーメソジストの宗教改革、並びにそのウェスレーのこの改革はですね、たくさん教会が建てられて、たくさんクリスチャンがこの起こされて、もうイギリス全土をですね、イギリスの国中を本当に燃え広がる炎のように広がっていくわけですけれども、それだけにとどまらず、クリスチャンじゃない世界にも及んでいくんですね。社会が変わっていく、イギリスという国全体が変わっていった。犯罪が減り、そして国の政治が変わりということが起こっていったわけですけれども、その一番最初のこのきっかけというかスタートはですね、ウェスレーがある町の祈祷会に行って、ある教会の祈祷会に行って、イエス様の十字架を信じた時に心が燃やされるように感じたという、この小さな一人の人の心の中で起きた本当に小さな出来事が、そのウェスレーのこの運動の一番最初だったということなんですね。ウェスレーも立派な人、偉い人では決してなくって、間違いもたくさんした人ですね。で、ウェスレーもそうではなくって、立派な人というのではなくて、ルターと一緒で十字架のみによる救いを、キリストのみによる救いを再発見した人です。たくさんの難行苦行に挑戦したウェスレーですけれども、その肉の努力は彼に何の利益ももたらさなかった。何のインパクトも周りに与えなかった。ただ十字架のキリストを信じた時に彼の心は救われて、彼が その大きな働きをしていく第一歩になったんですね。このガラテヤ人への3章の1節、これはルターの人生を変え、ウェスレーの人生を変え、多くの人の人生を変えた言葉ですけれども、今朝私たちにも語られていると思います。ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。もう一度ローマ書の8章に戻っていきましょう。8章の16節をもう一度考えてみます。この16節が語っていることは救いの確信であって、そして私たちに与えられた本当に素晴らしい恵みですね。8章の16節が今日の中心です。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が、これは神様ご自身がと言い換えられますけれども、私たちの霊とともに証ししてくださいます。私が自分が神の子供であるということをですね、確信するのではなくて、神ご自身が証ししてくださる、保証してくださるという、そういう恵みがあるんです。これは私たちが普通に考えていたら思いつかないことなんですけれども、聖書はそういうことを語っています。神が証ししてくださるのであるならば、それ以上の保証があるだろうか。聖書には神が私たちの味方なら誰が私たちに敵対できるだろうかという言葉がありますけれども、そういう意味でこの8章の16節はクリスチャンが持ちうる最強の証、最強の確信だというふうに言われます。2000年前の初代のクリスチャンについて考えてみたいんですが、初代のクリスチャンはダイナミックな生き方をしました。たった12人の使徒たちと初代教会のクリスチャンたちは明らかに世界史を変えたわけですね。最初はもう12人しかいないのが、それが3000人になり、そしてローマ帝国中に広がって、そしてローマ帝国がキリスト教国になり、世界中がひっくり返るわけですね。で、あれほどのダイナミックな生き方、あれほどの確信に満ちた生き方はどこに秘密があるんだろうか、どこからあの確信は来たのだろうかということがよく、世界史の不思議として議論されます。これはクリスチャンでなくても、よく議論の対象になるんですね。イデオロギーのなせる技だとか、使徒たちの説教はすっごくうまかったんだとか、そういう説明をいくら聞いても納得はいかない。やはり彼らは復活のイエス様に直接に出会ったんですね。それ以外にあの時代の革新、あの時代の勢いを説明することはできない。で、このローマ書の8章の16節もですね、そういう種類の確信なんですね。私たちが神に出会った、私たちもまた今も生きておられる復活のイエス・キリストに出会った、そのことを神ご自身が証ししてくださる、私の心にそれを確信を持って刻印してくださる。この8章の16節の証しは私たちが得ることのできる最強最良の確信であり、宗教改革の確信であり、初代教会の確信なんですね。キリスト教信仰はずっとこの確信を持って前進してきたということが言えるわけです。12月の17日に洗礼式が持たれます。ぜひ期待をして祈っていただきたいんです。で、洗礼式を教会にこの与えられるっていうのはどういうことか、例えを考えてみたいんですけれども、神の家族に洗礼者が与えられるというのは、一つの家族に赤ちゃんが生まれるようなものではないかと思うわけですね。で、それぐらい嬉しい日です、お祭りです。 近くから遠くからやってきます。北は北海道から洗礼を受ける人の家族がやってきますので、期待をして祈っていきたいと思うんです。で、洗礼を受ける人にですね、いつも私は必ずお伝えすることがあります。それはあなたが洗礼を受けるのではない、神があなたに洗礼を授けるんだということですね。信仰の主語をこの変えていただくんです。私が洗礼を受ける、それもこの合ってる、それも間違いじゃないんだけれども、同時に神が私に洗礼を授けてくださる。私たちは信仰の調子が悪い時っていうのは大抵主語が自分がになってるんですね。私がになってる、私が信じる、これ間違いじゃないんだけれども、同時に思いたいことは神が私に信仰を与える、私が確信を持つ、それも間違いじゃないんだけれども、もっと素晴らしいのは神が私が神の子供であることを保証してくださる、証してくださる。神様は嘘をつくことができないので、神様はご自身を否むことができないので、私たちが神の子供であることを神ご自身が証しすると言ったら、それは何をもってしても覆ることができないわけですね。そういう種類の確信を神様は私たちに用意していてくださいます。私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。最後にルターの話をして今日のメッセージを終わりにしたいと思います。週報開いていただいて、この週報のですね、メッセージの用紙のところにルターの似顔絵を載せました。これ私が書いたわけじゃなくて、CD を録音してくれる、奉仕が、4人の方がいるわけですけれども、そのうちの1人が小学生の方が、CD にルターの絵を描いてくれたんですね。あまりにも上手なので、週報に載せました。本当は最初は名前を書いてたんですけど、誰々さんが書いてくれましたって書いてたんですけど、私が喜びすぎで本人が嫌がるかもしれないという危険を察知して、名前は削りましたけれども、上手でしょ。でルターっていう綴りも合ってますね、とっても上手に書いてくれました。4月から中学1年生と小学6年生の4人が CD の録音の奉仕をしてくれるわけですね。で、時々絵を描いてくれるわけです。ハロウィンの絵もとっても上手に描いてくれました。それから、聖書がですね、聖霊によってぼーっと聖書が燃えてる絵とかも描いてくれました。もう どういうのが出てくるか毎週楽しみにしています。宗教改革記念日は今週の火曜日、10月31日です。私たちは1週間この宗教改革記念日の週なんだなと覚えて、ハロウィンも素晴らしいけれども、ぜひ宗教改革も覚えていただきたいと思います。ルターはいわばその宗教改革の担い手として、プロテスタント信仰を発見した人として私たちの記憶に残っていますけれども、実は彼はカトリック信者であった、熱心なカトリック信者であり、そしてカトリック教会の修道士であったという、そういうイメージは持っていないと、あまり持っていないと思います。ルターは実業家の息子として生まれ、ルターの父親は彼に法律を学んで身を立てるようにと期待をしました。そしてルターは頭が良かったんですね。名門エアフルト大学の法学部に進学をします。まあ、私たちが分かりやすいように言えば、東京大学のですね、法学部に進学したようなものです。頭が良かったんです。しかし大学時代にルターはその自分の歩んできたコースとはこの異なっていく道を歩むきっかけを体験するんです。彼は神様に出会います。嵐の中でルターは雷に打たれる経験をして、そしてその瞬間恐怖のあまり、彼はもし命を長らえたならば、もし命が助かったならば、自分は修道士になりますと神様に約束をしてしまいます。大学を卒業後、ルターはちゃんと神様との約束を守って、 エアフルトの町の修道院の門を叩きました。その修道院は厳しかった。朝3時に起きて3時間おきに1日7度の礼拝を持ちました。勉強も続けてビッテンベルク大学で神学の授業を持つようになりました。一つ言えることは、ルターははじめ法律の道で、次にはカトリックの修道士として、あるいは神学者として、エリートの階段を一歩一歩登っていったということです。しかし上に行けば行くほど、その階段を登っていけば行くほど、彼は深い葛藤に追い込まれていきました。日々の定時の祈りを捧げ、礼拝を捧げ、修道士として厳しい訓練を経て、人々に仕えて神学を極めたように見えても、彼は神の子供であるという、そういう信仰がなかったんです。逆にその嵐の中で誓った天への階段と思われたその道を登れば登るほど、神様が見えなくなりました。一体どこまで成長すれば、一体いつまで頑張れば、神様はよし、あなたも神の子供ですよと言ってくれるんだろうか、一体いつになったら私は神様に愛されているという実感が得られるのだろうか。ルターはローマ人への手紙を思い巡らして、ついに福音を発見します。ただ十字架によって救われる、ただ十字架によって神の子供となる、神はキリストの十字架の救いを私に賜物として与えてくださる、私はそれをただ受け取るだけだ。これが宗教改革の発見ですね。晩年になってルターはこの発見をこのように振り返っています。彼も日記を残しているんですね。私はキリストの十字架を信じた直ちに自分が生まれ変わったかのように、また開かれた門を通って天国そのものに入ったかのように感じた。その瞬間から聖書全体の顔つきが今までとは違った光の中で私に現れるようになったのである。救いの確信はルター自身の中にはなくて、またルターの修道の先にもなくて、ただキリストの十字架にあったということです。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。今日のメッセージを間違えていただきたくないんです。ルターが偉いという話ではない、ウェスレーが偉いという話ではない。イエス様の十字架に救いがあって、神ご自身が私たちが神の子供であると証ししてくださるという話です。今日のタイトルは私の宗教改革としました。皆さんの心にもこの1週間恵みの信仰が鮮やかに燃えるような、そういう1週間であるように、皆さんの目の前に生きる力を与える十字架がはっきりと示されて、十字架こそ私の救い、十字架こそ私の生きる力と歩んでいける、そういう1週間であるように願っています。お祈りをいたしましょう。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。愛する神様、感謝をします。あなたが初代のクリスチャン、またルター、またウェスレー、その2000年間のあまたのクリスチャンが読んで、そしてイエス様を発見した、その御言葉をもって現代生きる私たちにも語ってくださったことをありがとうございます。あなたは愛されている神の子供であると、神様ご自身が語りかけてくださることをありがとうございます。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、その父からの語りかけを今朝信仰を持って受け取ります。イエス様の十字架を信じます。 イエス様の十字架によって命が与えられて、そして今週一週間も歩んでいける力が与えられて、そして私たちがクリスチャンライフを歩んでいることを思います。イエス様の十字架を仰いで感謝をして、そして私たちを地の塩、世の光として輝かせてくださって、周りの方々への証としてください。神様、ここに集ったお一人お一人、神の子供であるお一人お一人にあなたが豊かな恵みを注いでください。そして神様の愛でその心を満たしてください。感謝をしてイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。